こんにちは、おみつです。
こんにちは、お花です。今日はですね、満を持して、
はい、
というのでしょうか。以前お知らせして、皆さんの感想もね、ぜひって言いました。ブッククラブのシリーズ、本番1本目ということで、はい、今回は韓国の書籍ですねを第一作目として取り上げていきました、
はい、
なので今日はその、まあ、2人はもちろん当然読みましたので、まあ、2人の、まあ、感想もそうですし、その後に感想を寄せてくれた方が複数人おりますので、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、その紹介と、あと最後にまた別の課題本について、
はい、
ちょっと触れていきたいなと思います。はい、でネタバレ多分に含むと思われますので、まだという方は最初の書籍の紹介の話を簡単にしますので、そこで、止めていただくのがいいかなと思います。
はい、
はい、では今回の課題図書の話なんですけど、82年生まれキム・ジヨンというね、題名でチョ・ナムジュさんという方が書いてくださっています。でこれが、いつベストセラーになったんだ、なんか結構2016年とか7年とかそこら辺ですよね。
うんうん、
うん、で内容としましては、これちょっと今 Amazon のホームページ本のホームページ読んでますけど、ある日突然自分の母親や友人の人格が憑依したかのようなキム・ジヨン、誕生から学生時代、受験、就職、結婚、育児、彼女の人生を克明に振り返る中で、女性の人生に立ちはだかるものが浮かび上がる。女性が人生で出会う困難、差別を描き、絶大な共感から社会現象を巻き起こした話題作、韓国で100万部突破、異例の大ベストセラー小説、ついに翻訳刊行と書かれてます。はい、で私たちは今回文庫版ですね、
はい、
を読みました。はい、ということで、ここから私たちの感想に入るので、
はい、
まだという方はちょっとここで一旦さよならっていう感じで
そうですね、
はい、
はい
はい、で、早速いきますけど、
うんうん、
読んでみてどうでした、ざっくりな感想として。
ざっくりな感想としては、あーわかるって感じが私はしました
なるほど。私も結構、うん、全部とはいかないんですけど、
うん、
なんかこれ年代別に分かれてますよね。
はい、
で最初はその憑依しちゃうっていう、
うん、
症状が現れたっていう、その、まあ、結婚して子供が生まれた後の話なんですけど、
うん、
そこから、うん、それが2015年の秋、
はい、
でその後に1982年か、
うん、
からさ、どんどんどんどん時代を経ていくみたいな感じなんですけど、
は
い、
うん、2016年まで行くのかな最後は。
そうですね、
うん、
そうですね。でだからキム・ジヨンさんは1982年生まれ、
はい、
ということで、私たちより数個上みたいな感じの感覚なんですよね、
はい、
うん、だからまあ、うん、職場にもそういう先輩ね、 その年代の先輩とかいたし、
うん、
別になんか遠い存在では全くないかなって
思ったんですけど、うん、ほぼ同年代かなって思いながら読んでましたね、うん
うんうん、なんかその自分が小さい頃の母親の、
うん、
がこうなんかやられてることとかも含めて、
うんうんうん、
まあ、こんなことを感じたっていうのが最初のうちだからはそんなに言葉にはしてないんだけど、こう違和感を覚えていってて、うん、でだんだんだんだんこう就職とか、
うん、
結婚とか、
うん、
出産経ていくと、もう、うん、ふつふつと、
うん、
込み上げてるみたいなものが多いじゃない。でまあ、
うん、
それがなんか、まあ、私は結婚と出産はまだ経験はしてないけれども、まあ、その社会に出て感じるものとか、
うん、
あとまあ学生時代のこう、うん、おじさんの視線とか、うん、なんかそういうところは結構ああそういえばあったなみたいな、
うん
うん、なんか自分でその経験を言語化したことはないけど、
うんうん、
例えば電車に乗ってなんかそのスカートでさちょっと足が出てる状態でさ乗って、
うん、
でそれをこうじろって見てくるみたいな、
うん、
っていうのを分かってながらストッキングを履かないとか、
うん、
なんかそういう自分もいたから
、うん、
なんかまあああったなっていう、
うん、
うんのはありましたね。
そうですよね。私も一番自分に、うん、あ分かるって思ったのはやっぱ就職、キム・ジヨンが就職した後になんか取引先の人と飲み会に行ったりするじゃないですか。
うん、
それでなんか結構絡まれたりするんですよ、うん、向こうのおじさんに、おじさん向こうの上役みたいな人に、うん、なんか飲みなさい、うん、飲みなさいみたいな、うん、でそういうのってあああったなみたいな、うん、なんかこう席そのおじさんの隣に座りなよみたいな感じでこう席が空いてて、うん、そこにキム・ジヨンが座らせられてみたいな、うん、シチュエーションが、ね、そうそうそう、うん、そういうのとかあまだ私が、うんなんか社会人始めた頃でもないな結構、
うん、
あの私一回転職してるんですけどその一社目とかの時は、うん、あなんかこういうシチュエーションなんか見たことあるな、うん、みたいな体験したことあるな、うん、みたいな感じで、
うん
うん、読みましたね、
うんうん、あそう言われてみれば、
うん、
結構にあの男性が多い職場だったんですけど、
うん、
でそこにこうポンって少ない女性しかも年若い女性として自分が入って、
うん、
やっぱ声かけてくれるんですよね、うん、飲み会とか、
うん、
それはまあ嬉しくて行くんですけど、
うん、
なんかお酌してあげてとか、
うん、
あ言ってくる人もいるわけ、
うんうんうん、あるよね、うん
うん、とかあの人グラス空いてるから聞いてあげてとか、
うんうん、
いやそれあんたが聞けばいいじゃん、
うん、
みたいなのあるじゃない、
うん、
であのもちろんそうじゃなくて、
うん、
もう率先して男性の方から全部やってくれる人もいるわけ、
うん、
一方で
そうだね、う
ん、だからこの差は何だろうなって思って、
うん
うん、っていう経験はすごいありますね。
ありますよね。だからなんかその時はあ、うん、なんか嫌だとは思うけどまあなんかそこで、うん、いやいやなんで私がやんなきゃいけないんですかとか言うほどではないみたいな、
ね、そうそうそう別になんか、うん、雰囲気が壊れるのも目に見えてる
そうなんだよね、
う
ん、
そんな悪気がないじゃない結局みんな
うんまあそうだね、うん、まあうん、うん、そうだね時代的にそれを悪気がないで今終わらせていいのか分かんないんだけどこう時代が変わってきてでも、
うんうん、
確かに私たちがその世代だった時はまだそういう感じで
そういう感じだった、
うん、受け止めてたよね、
うん
う
んうん、今って私も全然飲み会行ってないから分かんないんだけど、
うん、
どうなんでしょうね。
どうだろうねやっぱ
ね
会社によるんだろうね。意識ちゃんと高く持ってて高く持ってるっていう言い方変か、うん、なんかそのそういうの変だよねっていう意識をこう教育なりして、うん、みんなが持ってるようなところだと、うん、やっぱそういうのってあんまりないんじゃないかなっていう気はしますけどね、
う
ん、
あそういう意味だと私社内で、うん、あの転職はしてないけど社内で移動してるの
ね、うん、
何回か、
うん、
でやっぱり職場の雰囲気ってめちゃくちゃ、うん反映される、
うん、
その男性が多かったところと、
うん
まあ、女性と男性半々ぐらいのところと、
うん、
全然違う、
うん、そうだよね、
うん、
そうだよねそれはそうなんでしょうねきっと、
うん、
もう一個結構読んでてあの、うん、これは自分で重なるっていうよりはあ日本よりもすごいなと思ったのが、うん、幼少期になんかキム・ジヨンさんってお姉さんと弟がいるっていう、うんあの
うんうん、
家族構成じゃないですか。ですごい弟をいろんな面でこう優先させて、うん、男児をすごい優先させるっていうその文化 が、うん、やっぱ韓国は根強いなっていうのをなんかこう思いましたね。なんかいいおかずを先に食べさせるとか、うんうんうん、一人部屋に、
あ、
うんうんうんうん、なんか弟は一人部屋を持たせてもらえるとか、うん、そこら辺はなんか、
確かに
ね、日本よりも、
そうね、まあ、日本もでもなんか地域とかにもよる気がする、
うん、
あと地域とか経済格差とかもあったら、
うん、
例えば、まあ、その先におかずを食べさせるっていうのはあんま聞いたことないけど、
ないよね、うん、
やっぱりそのなんだろう、男の子は大学に行ってもいいけど、うん、
あ、
女の子はっていう人とかは、うんうん、まあ、いるんじゃないかな。
あ、いるかもね、まだね、うん、もしかしたらね、
うん、
確かになんかそういう意味だと私の家は、まあ、そこの学歴的な部分はなかったけど、小さい頃にやっぱりなんだろう、うん、母親とかが私にはなんかいろんな家事の手伝いとかを、うん、あの、
うん、
やってみたいな、食事のこう片付けとか、
うん、
一緒にやってみたいな感じでこう言ってきたりして、うんうん、それにすごい私はずっと反発してたことがあったのね。いや、うん、なんで私だけっていう、
うんうん、
私兄がいるんですけど、なんで兄には言わないで私だけなのって、
うん、
そのなんか母親
言ってたな、それ、
うん、言ってた、同じように言ってた。
うん、
したらなんかまあ母親はね、なんかそんななんかいろいろ言い訳しないでやりなさいみたいな感じで言ってきて、またそれにちょっと、うん、なんでみたいな感じでこう反発するっていう、
うん、
だなんかなんだろう、あのここまで明確じゃないけど、やっぱ自分のまあ身近にもこういう感覚ってあったなみたいな、
あるね、
うん、なんか女性っていうだけでこう、
うん、
やらされる、でそれが将来の役に立つんだからみたいな、うん、将来これができなかったら恥ずかしいよみたいな感じで、ね、なんか教育されてた感じ、
そうだよね、うん、お兄ちゃんができないのも恥ずかしいよって感じだ
けど、ね、そう、今思えばそうなの、そんな別に男女格差つける必要なくないと思うけど、うんうんうん、でも母親の世代にとってはそれが当たり前だったから、多分そういう風に言ってたんだろうなと思うし、
うん、でもやっぱりなんか例えばですけど、
うん、
まあ、うちは核家族なんですね、
うんうん、
もう小さい頃から、
うん、
ただその例えば私の父方のおばあちゃんとかが家に遊びに泊まりに来たとするじゃないですか、
うんうんうんうん、
ってなった時、うん、まあ普段そんなに、うん、うちの父もやっぱり手伝いする方では全くないタイプなんですけど、
うん、
古いタイプで、
うん、
あのただ余計母は父に運んでとか言わなかった、
うんうん
う
ん、あ、
そやっぱり、
うん、
そのうちの息子台所に立たせてって思うだろうっていう、
うん
う
ん
う
ん、
それはあったと思うね、
うん、
うん、あとまあこれうちじゃなくて全然違う人の話なんですけど、
うんうん、
まあ私のと同世代の子供がいるまた近所の人とかで、
うんうん、
私がだからその実家にその、まあ、正月に帰るじゃないですか、
うん、
で旦那さんの方の実家に行った時に、うん、たまたまねこう旦那さんはこう車から荷物出すとかで、うん、先には玄関に入んなかったのよ、
うんうん、
で、まあ、こんにちはってお世話になりますって感じで、
うんうん、
まあ挨拶始めた時に、
うん、
なんであなたが先に来たのって言われたことあるみたいな話を、
え、それはお花ちゃんの同年代の人が言われたの？
あ、違う、私の同年代の、うん、私と同年代の子供がいる、だから母世代だよね。
なるほどね。あ、なるほど、なるほど。そうそうそ
う。うん。さすがに同年代の話はまだ聞いてないね。でも聞いてみたいね、あるのかどうか。
まあね、
そういうようなことが。
いや、だからやっぱあれかもね、さっきお花ちゃんが言ったみたいに、うん、その、
うん、
地域とかによってはまだそういう感じで、
うん
うん、なんかなんだろう、やっぱ男を立てるじゃないけど、
うん、
そういう、 こう考えを持ってる、うん、人もいるんだろうね、
うん、
そっか、家の敷居をまたぐのが、
そう、またぐのは自分の息子が先のはずであるっていう、
なるほど、ね、
そういうのあんだみたいな、
ね、あるんだね、
っていうのをまあ母が聞いて、うん、そういうのも思われてんだねって、うん、こうなんかポツンとこう私に言うっていうことがあって、
でも、
まあ、だから別に母としては教育のつもりではないけど、うん、まあ、遠回しに共有だよね、
うんうん、まあ、うん、そうだよね、そういう人もいるよっていうことをちょっと共有しとこうとかっていうことだよね、うんうん、多分ね、
うん
うん、そうかそうか、そうね、
うん、まあね、まあわかんないね、自分がさ、うん、本当に息子を持ってさ、うん、その息子のお嫁さんが先に家に来たら、
うん、
そういう風に思っちゃうのかなとかさ、
いや思わないでしょ、いや、
思うよ、思っても言わないと思うよ、
いや思わないんじゃない、そもそも
思わないか、さっき
思わない、だって息子は荷物運んでるっていうのはもう前提としてあるわけでしょ、したら絶対思わない気がする、いや、それ
はね、ちゃんとね、報告はしてないと思うけど、
でも息子と来てるわけじゃん、泊まりに
行くってことはそういうことだよね、
うん、
うん、
いや思わないと思うけどね、うん、
そう、
なるほどね、
大変だなって、こうだから所作、
うん、
所作ですごい人って判断するし、
うんうん、
まあそれはそのなんか、まあ、今回たまたまその女性っていうところの観点で言ってるけど、
うんうんうん、
まあまあやっぱ人ってそういう風に見てんだよね、うんうん、っていうところは、うん、
うん、そうだね、あるね、
うん、
あとなんか印象的だったのはこのキムジヨンが心を病んでくきっかけになったのが、公園でコーヒーを、そんな高くないコーヒーを飲んでたら、まあ、近くにいたサラリーマンにママ虫がみたいなことを言われて、
うんうんうん、
ね、自分で稼いでもいないのにこんなとこでコーヒー飲んでいい身分だみたいな、
うん、
と言われるところがきっかけじゃないですか、そこからこう、うん、寝られなくなっちゃったりしてっていう、
うんうんうん、
これもね、なんていうか
ね、
うん、
いやなんか全く聞く必要もない他人の一言なんだけど、
うんうん、
やっぱりぐさってきますよね、
来ると思う、その前段階でそのアルバイトするかどうかとか悩んでたりするじゃないですか、
うんうん
うん、そこが結局自分でもなんか、いや動き出そうかなとか思ってるところでの、うん、なんか気になってくるところをそういう全然知らない他人から刺されるっていうのは、
うん、
いやなんか痛いし、
うん、
なんか、まあ、その人もね、なんか言いたいような、まあ、メンタルの状態だったのかもしれないけど、
うん、
そういう一言で人生って変わっちゃうよねとか思いながら、
うん
うん、なんか辛っと思ってあの場面は読んでましたね、うん、
いやだからママ虫っていう言葉がもう定着してるっていうことにも衝撃でしたね、
うん、あ、ね、なんかネットスラングだったみたいな、うん、ネットスラングで、うん、でなんかママ虫って日本語のそのニュアンスよりももっと悪い風になんか韓国では捉えられる言葉みたいなことが、うん、なんか後書きの解説かなんかに書いてありましたね、
うん、あ、そうですね、このね、ちくま文庫のあれを読んでるんですけど、
うん、
やっぱ後書きたくさんあるんですよね、
これ、うん、
あの役者後書きっていうのもあるし、文庫版、うん、役者あと書きっていうのもあるし、まあ、もちろんご本人があの日本の読者の皆さんへって書いているものもありますね、うん、
ね、
うん、
だからこれ結構その誰だっけ、伊藤純子さんっていう方が書いている解説のところかな、これが結構面白くて、あ、こういう背景があるんだとか、その、
うん、
この82年生まれ、ね、うん、キムジヨンが出版された時と同じぐらいの時に、うん、その実際に韓国でこういう事件があったとか、そういう話が載ってて、うん、ああなるほど、なんか私たちも響くけど、やっぱ韓国の中での女性の立場ってまたやっぱ少し日本と違うなっていうところが、この解説を読むとなんかわかりますよね、うん、なるほどねっていう、うん、
確かにそのそうですね、なんかその文化的な背景とか歴史的なものとか、
うん、そうそうそう、
ね、社会の変遷とかそこら辺が細かく解説されてるので、
うん、
ああ道理でみたいな、
そうそうそうそう、ね、
点と点がつながるような感覚で、
あとなんか、うん、なるほどと思ったのはやっぱり兵役義務が男性にだけ韓国はあるから、うん、なんかそういう意味でその女性を嫌悪する、
うん、
なんだミソジニーかっていう、うん、そういう気持ちがまたこう日本の男性とは違う形で日本あの韓国の男性の中にあるんだなっていうのは、
うん
うん、なんか難しいけど、
うん
うん、あなんかそういうのが生まれちゃう背景は確かにあの、ね、平等と言いつつ男性の方にこう負荷がかかる社会構造もあるところがあると難しいのかななんて思いましたね。
うん、いやなんか読み終わった後、
うん、
ズーンってなりませんでした？
なったあのラストラスト、うん、あの精神科医の人が書いてるじゃないですか、一番最後の場面で、
うん、
でその同僚の人が産休に入って、うん、で代わりの人は未婚女性を探さないといけないって書いてるじゃないですか、一番ラスト。
うん、うん、書いてる書いてる。
これ、
うん、
これなんかすごいズーンとしました。
うん、なんかいやだし、うん、なんかちょっとそれで思い出したのが、
うん、
私の先輩で、
うん、
もう転職してる人がいたんですけど、
うん、
1人目は、
うん、
その自分私と同じ会社の時に産んで、
うん、
で それで辞めた、その後ちょっとしてから辞めたんですよ、
うん、
でやっぱ辞めた先で、
うん、
その、まあ、転職いくつか受けた中で、
うん、
やっぱりなんとなくこうどこの会社も探ってきてんなっていうのは、
うん、
2人目、
うん
もう欲しくなるよねっていうところで、
うん、
またすぐちょっと 2,3 年したら産休入っちゃうんじゃないかとか、
うん、
やっぱそういう感じで結構探りじゃないけど、
うん、
うん、やっぱそこで取るか取らないかがちょっと判断分かれそうな会社とかっていうのはやっぱいくつかあったみたいな話をしてて、
うん、
まあね結局、
うん、
だからそこの判断をそんなところで判断しないところに、
うん、
その人は転職されてたんだと思うんだけど、
うんうん、
やっぱりまあね女性しか子供は産めないし、
うん、
でまあその物理的に、
うん、
そのね働けない瞬間というか、
うん、
期間が発生するっていうところで、
うん、
まあ差異はありますよね。
そうなんですよね、
うん、
絶対に変えられない際はあるんですよね、
うん
うん、だ難しいですよね本当の意味での、うん、何平等っていうか、うんうんで
うん、難しい、まあ、なんか日本って産休長いんですよね他の国に比べて、
うんうん、長いイメージ
ある1年とかあるでしょ、
うんうん、
それもやっぱ大きいその逆に、
うん
それが邪魔してんのかなって思っちゃったりしたんだよねそれ。
ああなるほどね、すぐ復帰できるならね、
うんうん、
うん、
アメリカに行った時に、
うん、
まあびっくりしたんだよそれ自分はやっぱ日本人の、
うん、
その育休とか産休を知ってるから、
うん、
12週ですっていうわけ、
うん、
12週ってもうさ瞬きで終わっちゃうでしょ、う
ん、産後12週
なんかねだから産休に入るのも生まれる1週間前ぐらいなの、
うん、本当にもう生まれちゃうよね下手したらね働いてる間にで
産むじゃん、
うん、
そうそうそうで産むじゃん、
うん、
で産んだらもうすぐその、まあ、だから12週がその産む1週間前から始まるから、
うん、あそこも入れてなんだ そうそうそう
だから、
うん、
すぐもうじゃあどこに入れるんだって、
うん、
保育園とかも全部その間にやんなきゃいけないし、
うんうん、
保育士さんとか、まあ、何人か、
うん、
とかも見つけないといけないし、
うん、
とかで結構てんてこまいなのね、うん、なんだけど、
うん、
みんなすぐ復帰はするのよ、
うんうんうん、
でもちろん多分復帰できるそのバックには旦那さんのサポートとかもあると思うんだけど、
うんうん、
だから日本ってやっぱり旦那さんは夜遅くまで働いて行くのが当たり前、
うん、
で参画できないみたいなのが、
うん、
まあ割と平均じゃない？
そうだね。
だけどだ、ね、まあそうそうそこはまあそうさせてない、
うん
うん、男女平等に 子供を育てるみたいな感じのもあるから、
うんうんうん、
まあ12週でいいよねってなってるのかもしれないんだけど、
うん、
すごいなって思ったね。それ
すごい、
うん、
すごい12週はすごい、
うん、すごいね。12週だと思う、うん、確か16週、
だって3ヶ月未満ぐらいだよね。3000から入れるんだと
したら、そうそうそうそう、だから正直体調もさ、
いや、
って感じでしょ。
まだ戻ってないでしょ全然
ね、
うん、
だってなんかこの間あの吉高由里子と、
うん、
なんとか北村匠海さんのなんかあのドラマ、古いドラマ、古いっていうか去年か一昨年ぐらいのドラマを見てたんですけど、それ吉高由里子さんは産婦人科の先生の役で、その時に説明してたのは、お産って1ヶ月の事故したのと同じぐらいのダメージがあるって言ってたから、
あー全治1ヶ月ってことね。
そうそうそうそう、だからどう考えても短いわけ12週も。
そう思うね、1ヶ月でようやく、うん、本調子になるっていうのがなんとなく、まあ、動けるっていう感じだもんね。
そうだよね、で動けるけどそこにはもうさ子供がいるわけじゃん。
そうだよ
っていう生活だからさ、いやーって思ったんだけどね。
うん、
そうそうそう、
だまあなんかキャリアをこう仕事のキャリアを積み上げていくとか、
うん、
そういう観点で見ると、うん、やっぱそういう風な感じで働いた方が、うん、あのいいんだとは思うけど、
うん、
難しいよね。まあでも人それぞれ
か、なんか、うん、
うん、まあその子供と一緒に長くいたいとかっていう気持ちも生まれる人もいるだろうし、うん、逆に預けて働けた方が自分はリフレッシュするっていうタイプの人もいるだろうし、
うん、
ね、ただまあその子供といたいっていう気持ちを優先すると、じゃあその復帰が同じポジションできないとか、うん、なんかね、できたとしてもその先キャリアを積みにくいとか、うん、まあそういう問題やっぱりありますよね。
うん、そうですよね。
だから、うん、だから難しいよね、その、
うん、
管理職とかも経営者とかの立場から見るとやっぱり長く、うん、その、うん、男性と同じように働いてくれる人を雇いたいっていう気持ちも、
うん、
まあ、多分持っている人はいるんだろうなとは理解できるし、
うんうんうん、
でも実際問題ね、そこの、うん、こう子供を産んで産むっていうところはやっぱ男性はできないから、
うん、
そうなると実際女性はね、そこを、
うん
うん、休んだりしなきゃいけないわけで、
うん、
いやー難しい問題ですね。
そうなんですよね、これ。いやー、なんかその背表紙の帯か、
うん、
帯にも、
うん、
これは私の物語だって、
うん、
バンって書いてあるものが家に来て、うん、それで読み始めて、
うんうん、
いやなんか正直ね、その、
うん、
読み前始めとかの時には、うん、ちょっとこれ言い過ぎじゃないかなとか思ったりしたのね、
うん、
でまあ私の物語だって断言したくないんだけど、
うん、
ああ私たちの話だわこれって、
うん、
やっぱ最終的になっちゃう、
うん、
うん、
いやそう思う、私たちの話だと思う、うん、
うん
うん、
そうですね、
お便りいただいたお便りご紹介していきますかね。
そう
ね、
そうしましょう、ちょっと私たちのはここら辺にして、
はい、
はい、でお便りなんですが、
はい、
男性2名
はい、
女性1名からいただいています、
うん、ありがとうございます。
いやありがとうございます。あのね、まず男性からいただけるって、
うん、
結構この本なんだろう、フェミニズム風味あるじゃないですか。
あるね、う
ん、だから男性が読んでくれるとは思ってなかったんですよ正直、
うん、
しかもそのなんかいつまでですとか言って、
そうだね、
ちょ、課題ですよ。しかも課題本です、あげた中で、
うん、思ったのは、ただこれ結構男性に読んでほしい本だなって、
いやそれはそう
思いました。ね、うん、私たちは あるあるみたいな感じだけど、これ男性は知ってる人と知らない人がいるだろうなみたいな感じはしました、ね、うんうん、
なんかあの一辺倒に大変、女性は大変そう、
うん、
っていうのは多分思ってくれてたりする方多いと思うけど、
うんうんうん、
じゃあ実際どういうところっていうのが、うん、そのキム・ジヨンの生きてる、
うんうん、
それぞれの時代のシーンで出てきて、
うん、
えそんなことで悩んでたのとか、うん、多分あると思うんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、思います。
そうそう、そこがなんかすごい、うん、そうですね、
うん、
あの見てもらえたのは嬉しいですね、
うん、
では、いただいた順で読み上げて、
はい、
うん、良いでしょうか。
はい、まずは、いつもメッセージをいただいているアマンさんから、うん、いただいたご感想を紹介します。はい、ありがとうございます。これブッククラブお知らせしてすぐご感想をいただきました。すごく読みやすく、とりあえず読み終わりました。感想。人って結局は何のために生きているのか。子孫を残すため、親を喜ばすため、空腹を満たすため。と、ある人は社会や他人の役に立つためと言い、とある人は生きているだけで尊いという、もちろん私にはわからない。追伸、本当はいろいろ言いたい場面が多くて、理不尽なことやら古臭い価値観やら、それら全部についてはさすがに書く量が膨大になりそうで、諦めて上記のような総括的な感想になりました、といただきました。そうですよね、本当何のために生きてるんだろう、う
ん、何のために生きているのかっていうのは、
うん、
死んだ時にわかるんですかね、どうなんですかね、
どうなんですかね、確かに。でもなんか何のために生きてるのかとか考え出すと危ないとかいうのはなんかいろんなことがありますね、
うん、
私なんで見たのか忘れたけど、
そうなの、
そういうのを考え始めちゃうと、
うん、
こう何ですかね、自分の内面を見すぎてしまってこう、
うん、
病んでしまう人がいるのかな、わかんないけど、
なるほど、
うん、
まあ何か何のために生き、他の動物見てるとさ、
うん、
そんなこと考えてないもんね絶対ね、
ね、そうなんだよね、動物はね、
う
ん、
それ考えちゃうの人間だけだよね、うん、きっとね、
そうそう、うん、やっぱ考えすぎちゃうっていうとこなのかな、
何のためとかないよっていう、
うん、
うん、って思うことにしましょう、
うんうん、
でもね確かにここでね、
うん、
いや本当はいろいろ言いたい場面が多くてって、
うんうん、
すごい気になっちゃったな
そうね、
あのアマンさんはね、
うん、
だいぶ人生の大先輩なので、
うんうん、
大先輩がね、
うん、
ご自身の職場とか、
うん、
まあ、家庭生活とかで見聞きしたりしてきたことが、
うん、
をこう合わせてのこの感想なのかなと思うと、
うん、
いやージーンとなんか来ましたね。
そうですよね、
うん、
うん、そうですね、なんか
うん、
アマンさんはきっと私たちの親世代ぐらいなのかな、年齢的には
親世代よりは若いん、
若いかな
ですよね、お若いと思います、うん、
まあ、そう考えるとなんかその世代の方がこれを読んでどう思ったかなっていうのはちょっと、うん、なんて言うんだろう、その女性のそのこう理不尽なことやらって書いてくださってますけど、うん、そこら辺ってそのアマンさんが働いてた頃は、
うん、
なんかそういうことを目にしたことがあったのかとか、それについてどう思ってたのかとか、
うん、
そこら辺またちょっと気になってきますね。
そうですね。
なんかその世代の方がどう思ってたのかなとか、うん、まあ今振り返るとどう思うのかとか。
うん。
うん、
きっと、ことぶき退社が多かった時代なんじゃないかなと思ったりしますけど。
うん。
うん
うん もありがとうございます。すごい、
いやいや、
アマンさん読むのめっちゃ早いなって思いました、
うん、いやめっちゃ早いのにめっちゃ深いですよねこの人って結局はっていうところにこう行き着いている
うん、うん、
いやそこまで私行き着けなかったですよ。
うん、そうですね、
うん、
この感想はなかったな、
うん
うん、ありがとうございます。
いやありがとうございました。はい、
はい、
ではお次、
はい、
行きたいと思います、
ね、はい
はい、お次は、お次も男性ですね、
はい、
そして育児をよく育児のことについてもご自身のポッドキャストで取り上げていらっしゃいますが、
うん、はい、
カフェイン弱尾さんですね、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。おみつさん、お花さん、こんにちは。カフェイン弱尾と申します。いつも楽しく拝聴しております。ブッククラブの課題図書、82年生まれキム・ジヨンについてお便りします。僕は男性のみということもあり、今回のようなきっかけがなければこの作品に出会うことはまず なかっただろうと思います。きっかけを与えてくださりありがとうございます。包み隠さず言うと、とても読後感が悪い、気持ちが悪くなるものを読んだなという感想です。同時にこれを読んで気持ちが悪いと受け取れる感性があってよかったとも思いました。女性であるキム・ジヨンの立場や辛さに寄り添う人物として、母、上司、夫、精神科医などが現れるものの、その人々からも男女格差が浸透した立ち振る舞いが自然に出てくる恐ろしさ、どの人物も悪気があるわけではなく、キム・ジヨンに理解を示し、心配し、力になりたいと思っていたはず、それでも格差が当たり前の社会を生きていたがゆえに、自然にそれに準じた言動や行動をしてしまい、その度に追い込まれていくキム・ジヨン。この人たちは悪くない、悪いのはそうしてしまった社会だけど、そういったところでキム・ジヨンは救われない、何なんだ、どうすりゃいいんだ。キム・ジヨンが出産して以降の苦悩は、僕自身が子持ちであることもあり、我が身のことのように感じられました。仕事を希望でない業種に移したり、趣味をセーブしたりすることで、なんとか家庭の育児を回しています。こうして自分のやりたいことを諦めていった今の状況は、自分の人生が誰かのものになってしまったような、そんな喪失感に襲われます。それこそが育児の責任だろうとも思いますが、今までも飲み込みきれず、どうしようもない閉塞感で嫌になることが少なくありません。この物語と同じく、決定的な処方箋はなく、社会全体がどうすればいいのか悩み続ける問題なのだろうと思います。長文失礼しました。配信の中でお二人のお話を聞くのが楽しみです。と、いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、きっかけを与えてくださり、ありがとうございますなんですけど、読んでくださりありがとうございますですよね。うん、
本当に。
本当に。うん。
うん、
いやなんかパパであるがゆえの苦悩とかもね、
うん、
ここで書かれてたりしますが、
そうですね、いや分かるって思いました。
おみつさんも同じような状況ですか？
同じような、うん、多分だ、まあ誰しもって言ったらあれですけど、うん、その、うん、仕事を希望でない業種に移したり、趣味をセーブしたりっていうのは、やっぱりやらないとどうにも回らないっていうのは、うん、わかるなと思うし、
うん、
あとここですよね、その、それこそが育児の責任なのだろうとは思いますがっていう書いてて、
うん、
確かに何て言うんだろう、世の中にそういう空気ってあるなとは、やっぱちょっと思うとこがあって、なんだろう、その、そういうのが嫌なんだったら子供持たなきゃいいじゃんとか、
うん、
まあその もちろんみんながみんなそうじゃないんですけど、そういうことをこう目にしたりすることもやっぱりあるじゃないですか、インターネットの世界であったり、なんか他のとこであったり、うんうん、なんかだからその自分自身がまあ子供を持った責任がそこなんだろうなとは思うし、全部を手に入れるってことはできないんだろうなとは思うけども、やっぱりその、うん、うん、あの なんですかね、飲み込めないっていうのはやっぱこの書かれてる通りですよねっていうところで、あ、すごいわかるなとは思いました、ここの、部分、あとね、何なんだ、どうすりゃいいんだって書いてくださってますけど、ここもなんかわかるよね、なんか、うわわかるって思いつつ、そう、みんな、
それぞれは別に悪気はなかったん
だよね。そうなんですよね、
本当に良かれと思って言葉もかけてたと思うしさ、
そうですよね、そうですね、いや本当に書いていらっしゃる、なんていうか、カフェインはさ、前もそうでしたけど、この言葉にするの上手ですよね、言語化能力というか、
あとなんだろう、その言葉にの温度が、その読むだけで伝わってくるというか、まあそれがね、そのカフェイン岩尾さんがやってるポッドキャストの中でもやっぱり伝わ、なんだろう、同じような感じで聞けるんですけど、まあ私はほら、さっきも言ったので繰り返しになっちゃうけど、その子育てとかをまだやっていない立場なんだけど、いやー絶対大変だよなーって、そのお子さんとのエピソードの話とかを聞くたびに思ってて、でも自分はそのここまで言語化もできないだろうし、ただ大変でヒーヒー言って終わるだろうなとか、こうふと思ったりして聞いてることが多いんだけど、なんだろう、その言葉にするのも怖い、まあ、なんかまずそもそもスキルはないんだよ、言葉にするスキルがないんだけど、言葉にするのも怖い感覚もなんか出てきたりする気がする、
なるほど、それはなんで怖いんだろう、
なんで怖い、結局自分がそれを感じていることを認めなきゃいけなくなるから
じゃない、なるほどね、直視することになるからってことね、そう、
だから流せばやり過ごせるのに、やり過ごせなくなっちゃうのが怖いんだと思う、
でもわかる、そうだね、そうだね、子育てに関わらず、なんか仕事とかのその、さっきちょっと前半で話しましたけど、なんか飲み会のそういう嫌だなと思っても、なんとなくこう流せばまあそう終わるしっていうような場面とか、
だし仕事でもあ、ね、まあ、嫌だったらさ、あ、もうこの飲み会のメンバーとは多分行かないなとか、うまく交わしていこうみたいなことはまあできるけど、
あとなんかそうなんだよね、その立場に置かれた自分っていうのを直視するのが嫌だっていうのは、なんか今お花ちゃんと話しててあるなと思った、なんていうか自分がそういうなんか、こうなんだろうね、男性の横に座らせられてこう盛り上げるじゃないけど、なんかその女性としてのやそういう役割として見られてるっていうのを、なんか直視するした時の悲しさみたいのを感じたくないっていうので、言語化したくないっていうのはなんかわかるなって気がした、すごく。
でももうこれを読んじゃったからにはって言ったらあれですけど、例えばよ、今後その飲みの場とか、まあ仕事の場でもどこでもいいんだけど、行った時に若い女性、自分より若い女性とかが、あの時の自分と同じ経験をしているとか、っていうのがあったら、こうなんかスマートにそれを回避させる、なんか術をこう身につけていきたいですよね。
ああそうだね、
例えばお酌してあげてみたいなことを言われてたら、いやいや私でいいでしょみたいな、お酌は、みたいな、まあ、それだとちょっとギョギョしいんだけど、
そうだね、一番初めに言うとかね、もう手酌でいいですよね、今日はとか、
そう、ね、本当、自分で飲みたいものは自分で継ぐ、よろしくみたいなね、
そうだね、
取り分けとかもさ、させられてたけど、
取り分けね、
近い人が助け合うならまだいいけど、関係ない女性の とこにね全部みんな、うん、ちょうだいっていうのは違うよねって、うんうん、
そうだね、
うん、だから自分からもやっちゃいけないんだろうなって思った。取り分けとかもさ、
そうだね、率先して
やっちゃうとさ結局面目丸つぶれみたいになっちゃうじゃない、
あ
だし、あ、うん、私やんなきゃいけなかったんだの時みたいな感じにまた思わせちゃうじゃん、
うんうんうん、あそうだね、
うん、
そうだね、
うん、だからもうその大きい大皿入った大皿をあげるぐらいの感じで、
うん、
あこれ食べたいって言ってましたよね、ボンみたいな、
大皿を回すみたいなね、
あそうそう逆に、うん、かもう中華料理に行こうみたいな、う
ん、皿あれかテーブルの方を回す
回転って、そうそうそう
確かに確かに、そしたらいいもんね、
レイジースーザンのテーブルで行こうみたいな、
そうね、
うん、
なるほどね、
そうなんかね、
うん、
そうですね、
うん
うん、という感じですね。
はい、
浅いかなこれ大丈夫かない
やでもなんかやっぱこのご感想から、
うんうん、
私たちもすごくより深く考えられたし、
うん、
そのうん、なんだろう、さっきお花ちゃんが言ってた自分の中でこう焦点を当てたくないかったところも、
うん、
こうなんとなくちょっと光を当てられた気がしますね。
そうですね、これを読んで、なんか、うん、こう直視するって感じですかね、
うん
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 ありがとうございます、はい、すごく
ありがとうございます、
素敵な感想、
いや本当ハッとさせられる、
うん
ね、気づきを与える言葉がいっぱい散りばめられてましたね、
うん、はい、
はい、では次最後ですかね、
はい、
はい、
じゃあ私の方からご紹介
していいですかね、はい、
もう一方は女性の方で以前もお便りいただいたしっぽさんからいただきました、うん、ご紹介します。ありがとうございます。おみつさん、おはなさん、こんにちは。ライダーネームしっぽです。ブッククラブの感想を送ってみます。考えたり言語化するのが苦手なので、こうして誰かに気持ちを伝えるのはちょっぴり緊張しますが、目を通してもらえたら嬉しいです。お二人の感想を楽しみにしていますね。はい、で、ここからご感想の、紹介です。私はジオンより一回りほど若い世代です。読み進めてるうちに思い出したのは就活での出来事でした。面接会場で採用担当者に、今日は女性で、過去女性就活生を主に面接する日と言われたこと。社員懇談会では女性社員を女性就活生が囲むようにグループを組まれていたこと。総合職と一般職という区分だけでなく、総合職の中でも男女区別されている空気がありました。それまでも小さな違和感はあったのでしょうが、これは差別だと感じたのはこの時が初めてかもしれません。当時も、ん?と思ったものの、まあそういうものかと受け入れてというか、とにかく就職先を見つけなくてはならなくて、流していくしかなかったように思います。社会人になってからも女性がいると柔らかい雰囲気になるという意味不明な理論を受け止めたり、
うんうん、
失礼、激ヤバジョークにも苦笑ったりかな、のらりくらりやり過ごしていきましたが、
うん、
最近新入社員の子が同じように反応しているのを目にし、いらないものが脈々と引き継がれているとやりきれない気持ちになりました。だからかもしれませんが、母親がジウンと姉に新品の勉強机を用意していた場面、お母さん自身の悔しさと静かなる反逆心、そして娘に向けた目いっぱいの希望がぎゅっと詰まっていて、とても印象に残りました。私が学生時代に大きな差別を感じなかったのは、上の世代の方々が行動して変えてくれたからです。自分には何ができるのかと考えると大層なことはできなくて、でもちっぽけだでも自分の正しい、過去正しいという言葉が適切かは分かりません、正しいと思うアクションを積み重ねることで誰かの背中を押す力になったりするかな、なったらいいなとも思いました。 女性だけが頑張るとか男性だけが改めるとかいうものでもないと思うので、過去男女に限らずあらゆる差別が連なって存在していますし、社会全体で考えて速やかに変えていくことができたらいいですよね。フェミニズムやダイバーシティなどしっかり、学びたいと思っていたので、ぴったりの機会を設けていただき感謝です。少しずつ勉強していきたいと思います、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
一回り若い世代っていうことで、だから私たちよりもかなり年下な、
ね、そうですよね。
そうですね。
ねえ、
ね、それでも女性でっていうのがあったんですね、
うんうん、
面接会場で、ね、そんなのはあった？
いや、あったのかな。
会社にはよるのかもしれないですね、きっとね。
ああ、そうですね、うん、確かにね、
うん、
ああ、
いや、何のためだろうね。
何のためだろうね。
なんか
確かに何のためなんだろう。
なんか面接官のリクエストだったのかな。どうなんだろうね。
それかなんか、このなんか大きい会場でやる就活イベントとかあるじゃないですか、
うん、
ああいうので、うん、女性でっていうのでそのやってたのかな。要はその、うん、一般職とかの会社とかもいっぱい集まって、うん、逆にそういう、うんうん、その男性じゃなくて女性を取りたいっていう人たちが、うん、集中的にできるようにしてたとか、
うん、あー、なるほど、
うん、
だから良かれと思ってやってたかもしれない。
そうそうそう、良かれと思ってやってた可能性が高いような気がする。
なるほど、
うん、まあでもめっちゃわかりますよね、うん、っていう、ね、
うん
うん
うん、ちょっと思ったのがこの一般職っていうのも、
うん、
まあ明言はされてないけれども、
うん、
ほぼほぼ女性、
うん、
ですよね、
うん、
ね、あのターゲット、
うんうんうんうん、
これね、ちょっと私思い出したことがあって、
うん、
自分が就活の時に、
うん、
その会社説明会やっぱ行くじゃないですか、イベントとかで、
はい、
でその時に、
うん、
男性の方がね、大学、あの学生さんがね、
うん、
あの一般職というのは、
うん、
女性だけなんですか、男性も含まれますかって、
うん、
質問してた子がいて、
うんうんうん、
でね、まあ、企業側は、
うん、
あのハッとしてたと思った、その反応を見た時に、
うん、
あの明言はしなかったんだけど、
うん、
あのそういう希望があれば検討しますみたいな、
うん、
あの働き方は、まあ、それぞれあると思うので、
うん、
します、あの検討しますっては言ってたけど、
うん、
結構なんか面食らってたのね、
うんうんうんうん、
なんかいやもう当たり前のように女性だけをターゲットにしてますともまあ言い難いし、
うん
うん、まあ、でも女性が多いですよみたいな感じで言ってた。
なるほどね。
で、まあ、実際入るとそうだよね、ほとんど女性。
ああ、
うん、
そっか。
そう、でもすごくマイナーだから、
うん、
みんなえこの子だけ一般職なんだみたいな感じの印象だったみたい、
うん、まあそうですよね。
うん、でもだからそれもおかしいよね、うん、だって一般職の働き方がいい人もいるんだからさ。
まあそうだね、だからパイオニア的な、
うん、まあそうかもしれない、
ね、みんなに気づきを与えたんじゃないですか、へえー、みたいな、うん、そういう働き方もそうだよね、そうそうそう、あるよねっていう、
うん、ただこれ一般職とか総合職ってあるけど、
うん、
外国ではないんだよねこの考え方。
あ、聞いたことないですよね、
うん
うん、
ありえないって言われたことある。
うん、
なんで女性がペイレスなんだみたいな、
うんうんうん
うん、まあその見てくれはそうなんだよね、
うん、
多分日本企業の、まあ、言い分としては、
うん、
責任範囲とかが違うとか、
うんうんうんうん、そうね、そういう風に言われるよね、
まあ、そういうことなんだと思うけど、うんうん、いやわざわざその海外の会社ってそういう風な、うん、分け方はしなくて、
うん、
この仕事はいくらとか、
うんうん、
この役職はいくらとか、うん、そういう感じでやるから、
うん、
そこに一般職とか総合職とかはない、
うんうん、そうだね、うん、
で経験があれば、うん、シニアのなんだろう エンジニアとかになるし、
うん、
経験がなさそうであればジュニアエンジニアとかになるし、
うんうん、
とか、そうそうそう。
そうですよね。だなんか、うん、やっぱ今も歴史があるっていうか、古くから続いてる会社には日本も一般職と総合職ってあるなっていう私のイメージで、私が初めに就職した会社とかはもうなかったんですよ、うん、総合職しかないっていう、うん、だから逆にこう転職した次の会社は一般職とか結構区分が分かれてたので、うん、ああそっか、そういう区分があるんだって思って申請に思った記憶がありますね。あ、
そうなんだ、
うんうん、
いやもう確実にその就活の時に一般職で応募しますか、うん、総合職で応募しますかってい う, こうエントリーの時からあるから、
うん、
もうそういうもんなのかなって思ってた。
あーそっか、うん、そうなんだ、そっかそっか、
うん、
そうだね。あんまり、ただね、私も就活で一個あったのは、もしかしたら私がそういう風にこう思わなかったのは、あの引率だから、もしかしたらその一般職の就職を進むってあまりないんだよね、選択肢として、
うんうん、
だからそういう、うん、あの選択肢に目がいかなかったのかもしれないんだけど、一個あったのはどっかの結構大きい会社で総合職として女性も入るんだけど、なぜか女性だけ制服があるっていう、うん、
あ、
それはえって思ったんだよね、うん、なんか、
うん、
え、女性だけ制服着るんだと思って、
うん、
でなんかすごい違和感を感じたんだよね、総合職であっても女性だけは着るっていう、
うんう
ん、なんか、
なるほど、
うん、それ別に良くない、なくてって、
まああれじゃないの、うん、男性はまあほぼ制服みたいなもんだろう的な感じなのかな。
あ、スーツでってこと？
スーツでって、うん、どういうことなんだろうね。
だ、いや、だから私はね、それはすごい古くからの、うん、なんか、うん、
慣習、
慣習をずっと引きずってんだろうなって思った。
なるほど。
だ、そうだね。
うん。
とさ、このしっぽさんが書いてくれてる、女性がいると柔らかい雰囲気になると意味不明な理論っていうの分かるよね。
これね、分かるし、言われたんだよ、
うん、
なんか
私も言われたことある、うん、
いつも、うん、なんか急に誘ってくるチームとかあって、うん、やっぱ女の子が欲しいみたいな感じで声かけてくれるみたいなんだけど、
うん、
私そういう柔らかい雰囲気ないのね、
うん、
だから、うん、なぜ私かっていつも思いながら、
うん、
あ、じゃあちょっと今日忙しくて無理っすねみたいな感じで、
うん、
言うと、またみたいな、
うん、
女の子いないじゃんみたいな、
うんうん、
いや女の子って思ってくれなくて全然いいし、
うんうん、
何がみたいな、別にそこに何 か, か、その女の子ならではの何かはないわけ、私からは、
うんうん、
だから変だなって思って、
うん、
聞いてた。だから意味不明っていうのが、
うん、
意味不明な理論、これ本当意味不明理論、
うん、
うん、だなと思った
。そうだよね、そう、いやめっちゃわかるな、この意味不明理論と激ヤバジョーク、うん、苦笑いして、うん、のらりくらりやり過ごす、うん、そう、全部わかるって感じ。うん、
うん、
そうですよね、
うん、
うん、
あとこのちょっと思ったの、あ、そうそうそう、そのキム・ジヨンのお母さんの静かな反逆っていうところ、
うんうん、
これもちょっと私自分の母に重ねたところがあって、
うんうんうん、
思い出したのが、
うん、
私ね、
うん、
あ、私も兄も出っ歯なんですよ、
うんうん、
オリジナル、オリジナル出
っ歯オリジナル
でね、
うん、
私だけ矯正したの、
うん、あ、うんうんうん、
なんだけど、
うん、
そのね理由が面白くて、うん、本当は、
うん、
まあ、両方やってあげられるならやってあげたかったけど、うん、まあ、タイミング的にも兄は結構大きくなっちゃってたから、
うん、
まあ、やらないし、
うん、
まあ、経済的にもっていうのもあったんだけど、
うんうん
うん、母の静かなる反逆っていうのは、
うん、
あの教育とか、
うん、
基本的なことは平等にやってあげたい、
うん、
でも結果、
うん、
兄の方が教育にお金がかかったのね、
うん、
っていうのは大学院にも行ったし、
なるほど、
浪人もしてたみたいなそういうところもあるんだけど、
うん、
であなたは、
うん、
まあ私は私立の大学に行かせてもらったんですけど、うん、まあでも、うん、と行った割に そこに行った割にはそんなに高くなかったんですよ、うん、理系の風の学校に行ったんだけど、
うん、
結果お金かかんなかったと、
うん、
っていうのもあって、それもだから静かなら逆じゃないけど、
うん、
それの余った資金が歯に回ってきたっていうような感じで、
うん、
あのそこがだから違うから、うん、何かにで還元したかったって言われた。でも結局まあ見てくれになったけど、
うんうん、
そうそう、でもすごいじんわりきましたね。
うん、そっかそっかそっか。
うん、
だから平等にお金を、
そう、
子供に、
そうです、
うん、
そうです、そうね、なんでまあ兄はオリジナル出っ歯のままで、
うん、オリジナル
強制そうそうそうっていう感じです
そっかそっか
そうそうそう、
そうだね
っていうね、うん、なんかそこだけは譲れなかったんだよねっていうのをこう、
うん、
うん、いや別にそんな余裕ないんだったらやらなくてもいい話なんだけど、
うん、
でそういうことじゃないんだっていう、
うん、
そう差をこう解消するのが大事だから、
うんうん、
みたいな。
そっかそっか、
そうそうそうそう、
なるほどね、
うん、
うん、そうだね。
あと最後のあれですね、うん、この男性男女限らずあらゆる差別が連なって存在しているっていうのも、
うんうん、
そうだよねって思ったのが、
うん、
結局、
うん、
まあまあ、あの他の社会問題とかでもそうですけど、
うん、
まあ、女性の方が社会的地位が、
うん、
低いから上げるために何かをする、
うん、
まあ、それがまあ施しになっちゃったりしてるケースもあると思うんですけど、
うん、
それが逆に差別だ、
うん、
ってなることもあると思うんですよね、
うん、
まあ、捉え方一つじゃんって思えばそれまでかもしれないけど、
うん、
でも男性からしたらなんか女性っていいよねって、
うん、
やっぱまあ、それがその行き過ぎるとママ虫になっちゃうけど、
うんうんうん、
そうじゃなくて本当に逆差別的なものとかもあるかなっていうのがあって、
うんうん、
まあ、そこに関してはこの本では触れてはないんですけど、
うん、
触れてもないし、なかなかそこってなんか言っちゃいけないみたいな、
うん、
やっぱ雰囲気が世の中にあると思ってて、
うん、
だから男性の方が実はタフかも、
うんうん、
っていう現実もあるんじゃないかなって思ったんですけど、どう思いますちょっと今全部投げちゃった
いや、分かります、分かります、お花ちゃんの言ってること、うん、分かります、
うん、
だからそうですね、あのその場面って言ったら変だ、なんて言えばいいんだろう、例えばその職業っていう観点で見ると、
うん、
今は女性の方が不利益を被っていることが大きいのかなとは思うんですけど、
うん、
でも一方で別の観点で見れば、うん、あの、うん、男性の方があのタフじゃなきゃいけないとか、
そうそうそうそう、
なんだろう、例えばちょっと変かもしれないけど、今もあるのかな、うん、高校とかでその、うん、共学なのに男子だけ柔道の授業があるとか、うん、そういうのも、うん、なんか、うん、今改めて考えると、え、なんで男性だけとかっていう感じもするし、
うん、
うんうん、でかといってそのなんか肉体的な差はやっぱりあるから、すべてを平等にはできないっていうところも、うん、場面によってはありますよね、うん、
あるね、
うん、だから難しいですよね。
そうだからね、
うん、
もうもしもそのだからその平等にすべきっていうところが、
うん
うんうん、もしかしてなんだろう、平等の定義、
うんうん、
からでなんかちょっと見直さなきゃいけないんじゃないっていう、
う
ん、うん、感じがしたし、
うん、
そのまあ定義次第だけど、
うん、
平等である必要が本当にあるのか、
うん、
なんだろう、 虐げられてるってどっちかが思った時点でも平等じゃないっていうことであれば、
うん、
虐げられてないような風に持っていくが平等なのか、
そうですね、
なんかぐるぐるしちゃうんですよね。
うん、だなんか細かくやっていくしかないのかなっていう気はしてますね、めんどくさがらがずに、
うん、そうだね、
うん、なんか
細かくやっていくと全体のバランス言ってくる人いそうだけどね。
うん、だからそれはそれで、まあ、そういう観点でも考えていったらいいと思うんだけど、何でもかんでも50-50じゃなきゃっていう考えでやっていくと、うん、やっぱどっか行き詰まるんじゃないかなって。
それです、
それですか。
だから50-50って何っていう、
ね、そうだよね、
うん、
そうできないもんね、それやっぱり
できない
よ、できない場面は多々あるなって思いますよね、
うん
うん、だからこそ難しいんですよね。
そう、あとその人の個性の話なのに、
うん、
女性だから男性だから
ってい
うカテゴライズの仕方とか、
うんうん
うん、まあ男女に限らないけどいろんなカテゴリーあるじゃん、血液型とか、
う
ん、
そうです ね
、うん、そういうのもだからちょっと自粛していきたいと思った、自分ではあのこうに決まっているみたいな、
ね、確かに、うん、あと今やっぱ難しいな、男性女性だけじゃないカテゴライズもあるじゃないですか、
うん、そう、ね、それもある、うん、
そこもね、じゃあその、
うん、
男性女性っていう定義だけでいいのかとかいうのも一つ考えなきゃいけないですよね、うん、確かに
そうですね、
うん
うん、
いや
確かに、いやちょっとね、あの答えは多分もうずっとずっと探し続けていくし、きっと、はいね、うん、まあおみつさんとかの場合はお子さん、
はい、
お子さんもいるのでお子さんを通して考えていったりすることもきっと今後多くなると思いますが、
はい、
はい、またなんか触れられる時があったら触れたいと思います。
はい、
はい、という感じですかね。
はい、
はい、ではご参加してくださった方ありがとうございました。
ありがとうございました。
今後ご参加していただくという方は、うん、今から新しい課題本を、ね、はい、ちょっとご紹介していきたいと思うので
、はい、
もしあ興味あるかもってちょっと思っていただいたら、
うん、
あのまあ、図書館で借りるですとかもできると思いますので、あのぜひお手に取って見ていただけると幸いです。では、はい、新しい課題本発表します。
はい、
はい、題名がオプション B 逆境レジリエンスそして喜びという、まあ、これ日本の書籍の題名ですが、
はい、
これアメリカの方が書いた、
うん、
書籍でして、書いた方はシェリル・サンドバーグさんという方で、
はい、
あれ聞いたことあるなって思ってる方もいるかもしれないんですが、以前は Facebook の最高執行責任者をやられてたような、うん、まあ、あの IT 経営者って言った方がいいのかな、
うんうん、
ですね、はい、IT 業界の経営者活動家作家であると、Wikipedia にも書いてあります。かなり有名な方の書籍でして、いくつか書籍は出されているんですが、今回書かれていたのは、ご主人をね、あの失っていらっしゃるんですが、まあそこからこう回復していくためにというところの話をされているということで、うん、まずこれをなんで選んだのかっていうところを申し上げると、今回は私のピックアップなんですけど、
うん、
先日の、先日ね、国際メンタルヘルスデーという日にですね、10月の10日なんですけど、あの私たまたま、通知を見てジョインしたインスタライブがありまして、そのインスタが、吉川芽さんと長谷川淳さんの2人、吉川芽さんっていうのはあのヨガインストラクターの方で、
うんうん、
長谷川淳さんモデルの方ですね、この2人がやるインスタライブ で、まあ、国際メンタルヘルスデーにちなんだライブということでちょっと参加したんですけど、
うん、
そこであのお二人とも、まあ、過去苦しいことがあって、まあ、長谷川純さんでいうと、まあ、離婚を経験されてて、
うん、
まあ、そこからこう鬱になって、離婚も経験されてたのと、あとお子さんを2人目のお子さんを、うん、身ごもとられた時に鬱になったっていう経験を話されてて、うん、で一方吉川芽生さんも、まあ、離婚は経験されてるんですけど、再婚された旦那さんが、事故で急にいなくなってしまうっていうのが起きて、
うん、
またやっぱりメンタル的に辛い時期を過ごされたっていうところで、
うん、
この本を長谷川純さんが吉川芽生さんに送ったっていう話をそのインスタライブでされてたんですね、
うん、
で、まあ、今でも大事に持ってるよみたいな話をされて、まあ、ブックカバー見せてくれたんですけど、
うん、
まあ、それでちょっと私も興味を持って、まあ、いつか読んでみたいなというリストに挙げたんですが、
うん、
なかなか一人の力では読み切れるかどうかわからないっていうところもあって、まあ、今回課題本にさせていただきました、
うん、
はい、うん、
なかなか私も花ちゃんに紹介されなかったら出会わない本なんじゃないかなと思いました。
いや私も多分出会ってなかったと思います本当に、うん、インスタライブに行かなければ
そうだよね、
はい、うん、
なんでちょっと読むの楽しみですね。
そうですね、ちょっとこれ、うん、文庫本はなさそうなのかな、で、
うん、
単行本で出てるんですけどちょっとボリュームがありそうですね。本の長さ291ページと書かれていますが、
はい、
あの日本語版出てますね、はい、なのでちょっとこれを、まあ、私たち2人は2月末までぐらいを目指して読んでいこうと思っています、
はい、
で、3月の中旬頃に収録をしたいと思っているので、それまでの間に読んでくれた方がいらっしゃれば、感想をお寄せいただきたいなとまた思っています。
はい、
はい、あのそうですね、2回目なんで、あのまた今回の1作目がどういう反応になるかっていうのも気になるところであるんですが、ちょっと引き続きブッククラブを継続していく感じで、はい、やろうと思ってますので、
はい、
よろしければ皆さんご参加ください。
はい、お願いします、はい、
今日は大変に長くなっていて編集がすごい怖いんですけど、
はい、
ここで終わりたいと思います。
はい、
はい、では、ありがとうございました。さよなら。
さよなら。